松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは今日も松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1月の20日過ぎぐらいから大寒波が来ていて、だいぶ1月の終わり、そして2月の初旬と寒い日が続きましたけれども、ご体調は大丈夫でしたか？
はい、なんとかというか、まあ、大きい風邪も引かずに過ごしましたね。これから暖かくなってくるんだろうと思いますけどね。
そうですね、春早く来てほしいなという感じではあります。さて、1月は薬の話を2回続けてご紹介させていただいたんですけれど、まだ薬のことを聞きたいことがあるんですが。
ああ、そうですよね、薬ってやっぱり奥深いですもんね。はい、
そうですね、話が尽きないなと思うんですが、いいでしょうか？
ああ、結構ですよ。
はい、薬の種類によって1週間しか出ないものもあるんですけど、時々私眠れなくなる時があるので、そうすると眠剤をいただいたりすることあるんですけど、確かね、あれは、1ヶ月分ぐらいいただけたんじゃないかなと思うんです。で、多分もっとくださいって言った時もあると思うんですけど、いや、それはもう1ヶ月以上出せないんだよってお話があったんですが、これはなんか薬の種類によって、あんまり長く出しちゃいけないとか、いろいろあるんですか？
はい、そこに眠剤に関しては厳しくとか、精神安定剤の薬のいくつかはね、1ヶ月以上出しちゃいけないことになってるんですよ。その理由はですね、2つあって、1つはですね、人によってね、たくさん出すとたくさん飲んじゃう人がいるんですよ。オーバードーズって言うんですけど、そういう精神的な問題もあって、でそういうのを防ぐっていう意味もありますね。薬利用とか人にあげちゃったりとかね、そういう犯罪に使う人もいるし、それが一番大きいですかね。やっぱり、依存性がある薬もあるので、欲しがる人もいるので、
ああ、そういうことですね。それから血圧の薬とか、そういうのは、そんなにしょっちゅう病院に何回も来れないと、2ヶ月分くださいとか、3ヶ月分くださいとか、そういうこともよく聞くんですが、そのあたりはどうですか？
それはね、最大、3ヶ月まで出せるんですけど、うちでは2ヶ月を標準にしてます。
あ、そうですか。
その理由は、一つはやっぱり2ヶ月に1回ぐらいチェック、やっぱ血圧の人はね、血圧チェックした方がいいのと、それからあとはなくしちゃう人がいるんですよね、薬を。
確かに、
ひどい人になると最初から入ってなかったとかねそんなことありえないんだけどね、ダブルチェックしてるんで、それもこともあって、あんまり長く出すとね、結局なくしちゃった時、自分でもまたお金払うってことになるので、保険で出ないので。
そうなんだ。
それから体調が変わったりすることもあるでしょ。変わらない人に長く出すんだけど、基本的にそのぐらいしといた方がいいのかなとは思ってますけどね。
継続して血圧の薬とか飲んでる人は、やっぱり2ヶ月に1回ぐらいは診察を受けて、
してその時自分の血圧のね、家の血圧の具合を見せてもらってというと安全ですよね。
そうですね、で血圧の薬飲んでます。それから膝が痛いので膝の薬飲んでます。頭が痛いので頭痛薬も飲みます、こういろいろね、薬を何種類も飲んでる人もいると思うんですけど、それって分かんなくなっちゃいませんかね。
大体だからね、あんまり多いと、多くなくてもね、一つ一つこの薬は何の薬だってこう理解してる人は少ないですよ。だから特に多くなればなるほど、これ何の薬だったかなって
そうですよ、
いうことになっちゃってるのが一つありますね。確かに、あとはまた多いとの相互作用とか言ってね、それ気にする人多いですけどね、薬大丈夫かなみたいな、それはチェックはしてるんですけど、薬のね、 代謝っていうかね、薬ってそのまま、あの入ったらそのまま効くわけじゃない、必ずしもそうじゃなくて、一回体の中で、うん、あのね、効くような形になったりとか、はい、それからあと逆にと使い終わった薬はあの排泄される、体から出さなきゃいけないですよね。でそういうこともあるので、そういう時薬と薬の相互作用っていうんですけど、
はい、
一番有名なのは SIP っていう肝臓の代謝酵素で、
はい、
そういうのが勝ち合うとね、効きが強くなったりとか弱くなったりすることあるので、
うん、
それは結構あるんですよ。それでそこら辺が一番チェックするポイントですかね。
それから薬以外に手軽にこうビタミンとかサプリメントを一緒に飲んでる人も結構多いと思うんですけど、
う
ん、
そう言っても、まあ、決して悪いことじゃないですよ、
うん、
サプリメントの中でも特にビタミン剤系の薬とかね、
はい、
それからあとはだんだん若い人は必要ないんですけどね、
うん、
もう少し中年過ぎてくると不足するものがあるんですよ、
はい、
例えばコエンザイム Q10 とか亜鉛とかヒトルレンとかね、
うん、
でそういうのを補給するっていうのはね、あの合理的目的にかなってるんですよね。
あ、うん、テレビ CM とかね、
うん、
新聞広告とか、
うん、
ちょっと課題にね効きますよみたいに、うん、言ってる感はありますけど、
なんかそういうのも多いですよね、
うん、
結構大きな製薬会社が出してるとかね、
はい、
からしかもテレビで広告してるからね、
ええ、
これは効くだろうと思う。関係ないよね実はそれは会社が大きかろうが、
はい、
テレビで言おうが、
うん、
それはその薬の効き目とは関係ないので、結構ああいうのでね、まあ、大体言ってるほど聞かないですね。
そう、かな、どうでしょう。
だからあんまりね、ビタミン剤とかその必須なものとか、
はい、
だんだん年とともに減るものを補うとかね、そういうのは意味があるんだけど、うん、
はい、
何でもかんでもそういうので、治そうって思ってもまあ無理だね。
まあ、それぞれに合ったものを適量を自分なりに取り入れるっていう感じですかね。
う
ん、
そうですね、うん、それがいいと思いますね、
はいはい、それから漢方薬はなんか体に優しいっていうイメージがあるので、
うんうん、
漢方薬だったらなんかこう長く飲み続けてもいいのかなってちょっと思ったりもしますけど、
そういうイメージはありますよね、
はい、
それも嘘じゃないと思うんですよ、漢方薬はねその人の体質に応じてね、
うん、
まあ、基本的には処方するもんなんですけど、
はい、
それがだいたい漢方薬の薬って1種類じゃないんですよ。4種類とか5種類が混ざってる、混ぜてあるんですよ。
あ、そうなんですね。
ただその配合する量がね、
うん、
変わってたりとかするので、
はい、
ただ漢方薬だから副作用がないっていうこともないですよ。やっぱり特に量を飲みすぎるとね、
はい、
いろいろ肝臓に悪い影響したりとかね、
うん、
腎臓に悪い影響したりすることもあるので、はい、漢方薬イコール安全ではないですね、
はい、
ただもう一つ言えるのは漢方薬はゆっくり効くからすぐには効果ないだろうっていうのも必ずしも正しくないんですよ。例えば有名な芍薬乾燥湯って68番ですけど、
はい、
こういう薬は足がつっちゃった時に効くんですけど、10分以内に効きますからね。
でありがたいですね、
うん、そのだからもう必須ですよ、足がつっちゃう人なんかには、うん、
はい
はい、だからそういう薬もあるので、
うん、
即効性があるのもあるんですよ、
はい、
うん、
あと漢方って聞くとこう私なんか結構冷え性だから、うん、体を温めてくれるというイメージもありますが、うん、そのあたりはどうですか。
そうですね、だいたい生姜みたいな系統の薬が入ってたりするので、
うん、
確かに温めたりする薬がありますね。逆にのぼせ気味の人にはね、
はい、
少し冷ます薬とか漢方もあるんですよ。
あ、逆にね、
うん、
のぼせてる人はちょっとその温かさを抑えるっていうか、う
ん
う
ん
う
ん、とか人によって頭はのぼせてるんだけど足が冷たいとかね、これは女の人に多いですね。
そうですね、今の時期は特に足先が冷たくなるっていうのはありますよね、
うん、
ということで今日はまあ最後サプリメントとか漢方のお話までいただいたんですが、もう時間になってしまったので、
うん、
まだまだ薬の話は続きそうなので、2月の次の回は薬の話4回目。
そうですね、薬の話は尽きないですね。
そうですね、4
回やってもいいでしょう。
いいですか、はい、では次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。